今日は、皆さんもご存知の通りクリスマスの記念礼拝であります。今日はクリスマスの礼拝ということで、先ほど読んだルカの2章からクリスマスのところのお話をさせていただきたいと思いますけれども、今日は子どもたちに聞きましょう。クリスマスっていうのはどんな日でしょうか。そうですね、イエス・キリストの誕生日です。そして私たちは祝います。もう答えは今日ちょっと出血大サービスで先に書いちゃったんですけども、イエス様が生まれたという日は今から何年前のお話でしょうか。
2000年前。
そうだね、2000年前のお話です。で、イエス様が生まれた場所っていうのは分かるかな。そうですね、ベツレヘムで生まれました。で、ベツレヘムっていうのはどこかなっていうと、ここがエルサレムですね。で、そこのここですね、近いですよね。4キロか5キロか、そんなエルサレムからとても近いところになります。で、じゃあ何があったのか。クリスマスはもちろんイエス様がお生まれになったことなんですけれども、そしてイエス様がお生まれになって、じゃあ何があったか。このルカによる福音書においては、神様が羊飼いたちに知らせたということがクリスマスとして記されています。イエス様がお生まれになって、神様が羊飼いたちに知らせたということになります。そうなると登場人物はもちろん羊飼いが出ますね。あと誰が出てくるかな。イエス様が出てきますね。あとはおそらく、あとね、お父さん、イエス様のお父さん誰？ヨセフさん。お母さんは？そうね、マリアさん。そうですね、だからヨセフとマリアさんが出てきます。そしてイエス様ももちろん出てきます。そしてもう一つ出てくるのが、今日聖書をさっき校長先生読んでくれたけど、誰が出てくるかな。誰っていうか、ここに答え書いてるんだけど、はい、はい、見て見て。そうですね、天使たちが出てきます。羊飼いと、まあ、羊は書かなくてもいいかな、人じゃないからね。でね、羊飼い、大事なのは天使と羊飼いとイエス様ですね。そしてイエス様、神様が羊飼いたちに知らせて、で、赤ちゃんイエス様を、まあ、賛美したっていう記事なんですけども、で、これは今日は14節までにしたんですね。で、天使が神を賛美して言った言葉を今日は結びにしたいと思ってるんですけど、そのじゃあそのあと15節以降は来年話します。ちょっとだいぶ先なんですけど、来年話したいと思います。そしてですから、来年またこの続きはお楽しみにしていただければというふうに思っております。で、今日のお話は、ここに平和があるっていうタイトルなんですね。で、まあ、先に結論を申し上げると、イエス様そのものが平和だっていうことです。イエス様ご自身が平和である。だから平和という方がこの地上に来られたということで、クリスマスなんだっていうことをお祝いしているということになるんだと思います。イエス様ご自身が平和である。で、その中で、じゃあそういう中で、その地方で羊飼いたちが野宿をしていました。さて、イエス様がお生まれになった時、今では クリスマスというと全世界で祝われていますし、盛岡でもテレビとかでもやりますね。そしてクリスマスのこと記事を言いますし、それなりにクリスマスのことを取り扱います。でもイエス様がお生まれになった時は、それはとてもあまりにも静かで地味でありました。この世は全く気づかないぐらい小さなことであった。この世にしてみれば誰も気づかない、全く気づかない小さい出来事だった。イエス様がお生まれになった時、その、そうですね、聖書を読んでいただきますと、イエス様の誕生を知った人っていうのはヨセフ、マリア、バプテスマのヨハネの両親、そして東方の博士たち。でもこの東方の博士たちはおそらく旅するのにも何年もかかるので、本当の赤ちゃんっていうんですかね、1歳未満の赤ちゃんには多分イエス様会っていない。おそらく東方の博士たちは2歳ぐらいじゃないかなっていうふうに普通は言われてます。で、あとヨセフとマリアもちろんそうですけども、そしてあと、もう少したらシメオンとアンという人たちがその幼いイエス様を見た、こういうふうになるわけで、それ以外の人たちは知らないんですね。神の子メシアイエスキリストがお生まれになった。で、本当に聖書は赤ちゃんイエス様、赤ちゃんイエス様のことを知らせ、赤ちゃんイエス様のことを知らせたのはルカによるとこの羊飼いたちだけなんですよ、おそらく。もちろんヨセフとマリアも知ってますけれども、赤ちゃんイエス様を赤ちゃんイエス様を拝んだ人たち、知っている人たちはこの羊飼いたちだけで、この羊飼いっていうのはこんな感じですね。皆さん、はい、子供たち見てください。こんな感じ、羊飼い、羊飼い、はい、子供たち、子供たち見てください、はい、見てください、これ羊飼いね。そういうと余計見ないね、まあ、その本だね。羊飼い、羊飼いっていうのは羊はこのイスラエルの国にしてみるととても大事なものでした。なんでかっていうと、衣食住をすべて支えていたからであります。例えば羊は着物だった、服だったら羊毛ですよね。そして食だったら羊のお乳、そして羊の肉、そしてそして住むっていうことになると皮袋、そういった何か入れ物ですよね。ですからそういうことにおいて羊はその生活するためにもう全てその人のイスラエルたちの生きる支えになっていたわけですけれども、ですからイスラエルにとって羊はとても重要である。だから羊飼いも重要になるかっていうとそうではなかったんですね。で、羊飼いの役目っていうのは羊をその牧草地や、湧き水のところに連れてっていく、そして水や栄養を与える仕事なんですけども、しかし時にはその野獣とか、あとは強盗とかというものから羊を守るというようなことで、だからこんな格好をして、寒い時もあったので、だからこういう格好をしていたと思われます。ここまではちょっとみんながこうだというふうには思いませんけどね。けれども、夜もやっぱり晩をしなきゃいけないですね。夜の晩、寝ずの晩、狼とかそういうのに襲われないために晩をしなければいけない。で、そういうことから野宿をしなければならないっていうことで、 当時のユダヤの人たちからは神殿の儀式に参加できなくなっちゃうんですよ。礼拝にこういう時に来なさいっていう時があって、でそういう決まりがあるんですね、ユダヤの。けれども野宿とかそういうのしなきゃいけないから参加ができなくなっちゃう。でそうなってくるとユダヤの人たちは彼らを見下すと言いましょうか、そして阻害してしまう、そういう人たち、そういう意味で貧しい人たちであったと。またこの裁判の証人にもなれないということで、ある意味その市民権というのは彼らにはなかったわけであります。社会から冷遇されていたそういう人たち、そういう人たちに神様は羊飼いたちに知らせたんです。王様には知らせない、この羊飼い、貧しい人たちに知らした。まあ、そういうこともあって、この出来事というのは羊飼いたちに知らせたということもあって、この世の中ではと言いましょうか、この世の中では世間では誰も気づかない。王様に言えば王様が知って、そしてみんなに知らせることができますよね。けれども羊飼いはもうそれを知って、あと誰かに、賛美して、神を賛美して帰っていくんですけども、でもそれで大勢の人たちが知ったとは思いません。イエス様の誕生は貧しい小さい者たちに知らされた、王様に知らされたのではない。またイエス様ご自身がその王室で生まれたわけでもありませんし、この貝羽桶で生まれたというふうに十二節で書いてあります。この貝羽桶というのはお分かりのように、家畜の、ご飯のお椀ですよね。そんな感じ、それの中に赤ちゃんがいるということは普通では考えられない。さてそういった羊たちに現れて、そして羊飼いたちだけに現れて、この世の中は全く知らない小さな出来事としてイエス様の誕生日を迎えたんです、迎えているんです。しかし13節ですね、天使が羊飼いたちに知らせる。そして知らせると同時に13節。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していったと。これは先々週とこうつながってくるんですけれども、そして天使はこう言います。大きな喜びだと。大きな喜びとは何か、もちろんイエス様が生まれたことなんですけども、大きな喜びなんだ。これは世間の目がから見て大きな喜びではなくて、神様の目から見て大きな喜びだということです。そしてその大きな喜びとして、こんな感じ、もっと私はもっと輝いている、もう神様の栄光が輝いているって言っているわけですから、ちょっと表現できないけど、やはり画家では真っ白にしちゃうと全然見えなくなっちゃうんですから、こんな風になるんですけれども、天の大群が加わって、天の大群が加わるぐらい大きな出来事、神様の目から見たら大きな出来事なんです。 神様の目から見れば大きな喜びであり、大きな出来事だったんです。イエス様が来られた、神様の目にしてみれば、それは天の大軍が来たからなんです。けれども、この世の中の目から見れば、全く小さな出来事だった。神様の目と世間の目のそのギャップの激しさっていうのが、ここで示されているんですね、聖書は。だから私はある牧師から聞くんですけど、クリスマスに世間がこんなに騒いでるのは不思議だって言うんですよ、牧師は。なんでかというと、でも世間は全然イエス様の誕生を小さく見てくる、小さい出来事と見てるからだって言うんですね。でもじゃあなんでこんなにクリスマスクリスマスって騒いでるんだろうというふうなことを聞いて、最初何言ってんのかなと思ったんですけど、でも今の話を聞くと、それは分からないでもない。神様の事実、この聖書の事実としては、やっぱり世間は小さい出来事としてイエス様の誕生を見てる、見てるというか、ある意味無視してるくらい。けれども神様の目にはとても大きで大きくて、天の大軍が加わるような大きな出来事であった。それをもう私たちは神様の目から来て、天の大軍が加えた大きな喜びだから、私たちはクリスマスをクリスマスとして喜ぶんですけれども、でも世間がだからってこうなっていくんですね。まあ、そこはあえて詳しくは追求しないでおきたいと思うんですが、さて、そしてその突然、この天使に天の大軍が加わって神様を賛美したときに、糸高きところには栄光神にあれ、地に平和、御心にかなう人にあれ、ということが言われました。天に栄光、地に平和と言ってもいいかもしれません。天には神がおられ、神の栄光が輝いていますけれども、今やイエス様が来られて、地上でも神様の栄光が輝き始めるという意味でありましょう。イエス様が、神様がイエス様を通して平和を与える時が来たんだ。神様がイエス様を通して平和を与える、そして平和そのものをイエス様が来られた。そして今まではその神と人との平和というものがなかなか見える、目に見える形ではなかったけれども、しかしイエス様が来られたということで、神と人との平和があるということを神様が示してくださったということでもあります。そしてイエス様そのものが平和なんだという今日のメッセージもなってくるわけなんですけども、さて今日皆さんと覚えたいのは、先々週した御言葉なんですけども、イザヤ書の11章の3節にこういう御言葉があります。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。これは青いところで、まあ、別な訳訳を書きますと、イエス様は父なる神様を恐れ敬うことが喜びなんだ、イエス様はそういうお方なんだ、そういう方が来られた、そしてイエス様は神様を、父なる神を恐れ敬う、これが平和なんですよ。イザヤがそう言ってるんですよ。恐れ敬う、これが平和なんです。さあ、その恐れ敬うっていうのは何でしょうか。そうです、礼拝をすることです。私たちが今日のまとめに入りましょう。イエス様ご自身が平和であられます。イエス様が来られたことが平和であられます。だから私たちはクリスマスをお祝いするのであります。そしてイエス様を信じる人に平和があるんですけども、 さあそこから神様を恐れ礼拝すること、これが平和、ここに平和がある。今の時代、まあ、いつでもそうですけども、平和ということを世間は叫びます。戦争がない平和ということを叫ぶでしょう。もちろんそれは間違いではありません。戦争がない平和、それはもちろんそうです。しかし私たちキリスト者はそれと同時に神を恐れ敬う、礼拝するところに平和がある。礼拝することに平和がある。だから私たちはそこからまた平和をこの世の中に伝えていくわけです。平和の使者として、神様を恐れ敬うということが平和でありますから、そしてイエス様を礼拝することが平和でありますから、そしてその平和をまたこの世の中に伝えていくことが私たちであります。神を恐れ敬うこと、礼拝することが、ここに平和があるのであります。お祈りをいたします。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。今からクリスマス礼拝を行うことができ感謝いたします。礼拝することが、ここに平和があります。あなたを賛美いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖餐式を取り行います。少し準備をいたしますのでお待ちください。賛美歌の206番。